はい、皆さんおはようございます。恒例になってきましたが、今年度のテーマ成功最初に読みたいと思います。こちらにありますね、皆さんの右前にありますので、一緒に今年度の主題成功を読んでみましょう。いきます、せーの。それゆえ信仰、希望と愛、この3つはいつまでも残る。第一コリント13章13節。はい、ということですね。信仰と希望と愛、これをテーマに今年度は歩んでいますけれども、ローマの5章の最初のところをこれに合わせて一緒に読んでいます。信仰について、希望について、そして愛について、まあ、とってもまとめられて深く語られている、そういう箇所になっていますね。でここまで信仰について、そして希望について前半を読んできましたけれども、今日最後の愛についてということで、ローマの5章の6から8のところを一緒に見ていきたいというふうに思っています。ここには特に、最も神様の愛が凝縮して示されているもの、それが書いてあるわけですね。それは一体何でしょうか。最も神様の愛が表されているのは一体何でしょうか。皆さんもこれだな、答えが思いつくと思いますけれども、一緒に8節のところを読んでみたいと思います。ローマ5章8節を開いている方は一緒に読んでみてください。いきます、せーの。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛をされましたと書いてあります。キリストが私たちのために死んでくださったことによって愛が示された。何のことだかもちろん分かりますね。イエス様の十字架によって、イエス様が私たちのために死んでくださったことによって、最も神様の愛が私たちによく伝わってくる、よく示されている、そういうことであるわけですね。十字架の愛こそ主の愛が最も示されている、そういう姿だ、誰も異論はないところだと思いますね。そのことを今日は一緒にもう一度確認していきたいと思います。特に私たちがどんな姿だったから、あるいはそういう姿だった時にイエス様は十字架にかかってくださったのか、そこから本当にそのイエス様の十字架の深い愛ですね、それを一緒に確認していきたいなというふうに思っています。では6節を読んで最初のポイントを確認していきましょう。開いている方はそのまま6節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった、第一に私たちが心に留めたいのは、イエス様の十字架は実に私たちがまだ弱かった頃にあったということですね。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃に私たちのために死んでくださったんだ。私たちが弱かった時に十字架にかかって愛を示されたんだ、こういうふうに言っています。弱さって何でしょうか。ここで出てくる弱さというのは一体何のことを表しているでしょうか。もちろん体ではないですよね。体の強さとか弱さとかではない。そうじゃないとしたら一体何か。ここで言う弱さというのは、私たちが罪の誘惑に負けてしまう、そういう弱さだということですね。罪の誘惑に対してすごく弱い、もうすぐに負けちゃう、そういう私たちの弱さのことを言っているわけですね。皆さんもそういう経験がきっとあるんじゃないかと思います。例えば正しいことをしたいな、正しい生き方をしたいな、そういうふうに思うんだけどできない、ちょっとだけ、それにチャレンジしてみるんだけど、すぐ忘れちゃうとかですね、そういうことはよくあると思いますね。正しく生きたいなと思っていてもなかなかそれができない、続けられない、あるいは良くないなこれはというふうに思っているんだけど、どうしてもその自分の欲に負けて、あるいは自分の内に負けて、そして良くないことをしてしまう、続けてしまう、そういうこともあるでしょうね。あるいは正しくないんだっていうことを本当は心の奥ではよく分かってるんだけど、プライドが邪魔をしてそれを隠してしまう、でもっと悪くなってしまう、そういうことも あるかもしれないですね。例えばパウロという人は聖書の中で一番最初に言ったことをやってますね、言ってますね。正しいことをしたいと思ってるんだけどできないんだ自分は、ということをはっきりと手紙の中で告白をしていますね。そして本当にそれは惨めなことだ、ただイエス様のことに感謝するしかないんだって、そういうふうに言っていますね。正しくやりたいのにな、どうしてもできない、なんでだろうかって、それは私たちが持っている弱さですね。あるいは自分が正しくないことを隠しちゃう、それは聖書の最初のアダムとエヴァからそうですよね。身に食べちゃダメだって言われてたけども、うっかり食べちゃう、そして隠れちゃうわけですよね。見つかったと思ったら、いやいや私のせいじゃなくてこの人が悪いんですって言って、どうしても自分の責任を認められないで他の人のせいにしちゃう、本当に私たちの弱さというのがよく表れています。自分に負けちゃう弱さ、誘惑にどうしても勝てない弱さ、これが私たちのうちに確かにある。そしてその弱さの結果をイエス様は担って十字架に死んでくださったんだということですね。これがまず最初に私たちが心に留めたいその十字架の深い深い意味ですね。弱さの反対は、強さだと思います。私たちが強かったから十字架にかかったんじゃない、そう言ってるわけですよね。もし私たちが強い意志があって、そしてよし正しく生きるぞって言ってそれを完遂できるぐらいの強さがあったから、あお前正しいなって、お前立派だなって、よしそういう人のためだったら、あよし人肌脱いで命をかけてやろう、イエス様言いましたか、全然違いますよね。そうじゃない、そういうイエス様みたいな生き方したいなと思ってできる高潔な人物では全くなかったけれども、イエス様はその弱さのゆえに私たちの代わりに十字架にかかってくださったんだということですね。それはなぜですか。ただ愛しているからですね。私たち普通だったらどうでしょうかね、逆の立場だったらどうでしょうか。すごく意志が弱くて自分のことをどんどん裏切る人がいる、その人を愛することが本当にできるでしょうか。本当に自分のことばっかり考えていて本当に汚らわしいやつがいるそんな人のことを本当に愛することができるでしょうか。本当にあこの人立派だ、この人のためだったら何かしてあげたい、そういう人物じゃないけれども、それをするのは本当に愛ですね。でもそんな私たちのために命を懸けてくださった、それを捨ててくださった、それがイエス様なんだということを今日第一に確認したいと思います。イエス様は強いあなたのためではなくて本当に弱いあなたのために十字架にかかられたのだ、このことをまず第一のこととして確認しましょう。それはあなたを愛しているからです。では今度は6節をもう一度読んでみたいと思います。もう一つ大切なことが書いてありますね。もう一度6節読みます。せーの。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった、はい、もう一つ書いてあるのは不信心な者のために死んでくださったんだということです。イエス様は自分のことを信じている人、信頼している人、あるいは受け入れる人のためじゃなくて、全然信じてない人、全然信頼しない人、そして何だったら拒んでいる人のために死なれたのだということですね。わざわざ開けませんけれども、ルカの23章34節ではイエス様が十字架にかけられた時に祈った言葉が書いてありますね。父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのです。イエス様はそういうふうに祈ってくださいましたね。誰のために祈っているでしょうか。もちろん最初の意味はそこにいる人たちですよね。それはどういう人たちかというと、今まさに自分の手に釘を打ちつけている人たち、自分の足に釘を打ち込んでいる人のため、あるいはそれをもう笑いをこらえきれない様子で妬んで罵っている人たち、やったざまみろって思っている人たち、あるいはちょっと1週間前にはホサナホサナって歓迎していたけれども、今はおかしいなって思いながらも何も言わず静かに遠くから見ている人たち、そういう人たちのために、あ父よ彼らをお許しくださいって痛みの中で祈っているわけですよね。もちろんこの人たちは私たちの代表選手ですよね。彼らだけのために十字架にかかったんじゃない、 私たちのことをよく表している人たちですね。私たちも人を傷つけることがある。私たちも誰かを妬むことがある。私たちも誰かを罵ることがある。私たちも冷たく人のことを無視することがある。そういう私たちのために父よ彼らをお許しください、イエス様は祈って十字架にかかられたのだということですね。多分聖書の中で一番有名なのはヨハネ3章16節だと思いますけれども、皆さん知っている通りですね、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、こういうふうに書いてあります。私はですね、この箇所の中で前も分かち合ったかもしれませんけれども、よっていう言葉、この言葉が最近新しい発見があったわけですね。神は一人子をお与えになったほどに世を愛されたっていう時に、この世って何でしょうかって。私はですね、教会育ちですから、ずっと教会学校で世っていうのはね、君たち一人一人のことなんだよっていうふうに教わってきたわけですね。で、そうだっていうふうに思ってきました。神様は自分の一人子をお与えになるほどに私のことを愛してくれたんだ、そういうふうに教わってきた。これは確かにその通りなんです。でもですね、皆さんもそういうふうに思っているかもしれませんけれども、実はもっと意味がある。大人になってある時にそれに気づいて、激しい私は衝撃を受けました。ちょっとヨハネの一章のところを開けてみたいと思うんですが、世っていうのはですね、単にあなたじゃないんですよ。ここにいる皆さん一人一人なんだけど、単なるあなたじゃないんですね。ヨハネの一章の10節を一緒に見てみましょう。163ページになりますね。ヨハネ福音書の一章の10節を一緒に開いて見てみたいと思います。163ページ、左のページの上の段の10節、一章10節を一緒に読んでみます。いきます、せーの。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。はい、こういうふうに書いてあります。ここに出てくる言葉っていうのはイエス様のことです。これは説明は省きます、ちょっと長くなっちゃうので。イエス様だって考えてみると、こういうことですよね。イエス様は世にあった、世はイエス様によってなったできたけれども、世はイエス様を認めなかった、こういうふうに書いてあるわけですね。イエス様は主ですから、私たちを作られた主でもあるわけです。ここで書いてあることを考えてみると、世ってどういう存在ですか。それはですね、イエス様によって作られているけれども、イエス様のことを認めない人だということですよ。イエス様のことを信じない人、信じられない人、信頼できない人、その人のことを言っているわけですね。私は教会でずっと、神様は一人子を与えるほどにあなたのことを愛してくれているんだよって、そう言われて、あ、それは嬉しいなって信じてきましたけれども、大人になってこのことを発見して大きな衝撃でしたね。つまり神様は一人子を与えたほどに、単に私を愛してるんじゃなくて、全然信じない私のことを愛してるっていうことですよ。単なる私じゃない、単なる私じゃなくて、神様のこと、イエス様のことを絶対信用しようとしない、認めようともしない、私のことを愛して一人子を与えたんだ、そういうふうに書いてあるということが分かったわけですね。それは本当に私にとって大きな衝撃でした。この中で私は、信じた後でね、イエス様は十字架にかかってくれたんだっていう人はいるでしょうか。これ 100% ゼロいないんですよね。なぜかというと、もうイエス様はすでに十字架にかかっているからですね。イエス様は誰も信じていないときに、誰もイエス様を認めていないときに、何だったら弟子たちまでみんな逃げちゃったり裏切ったりしているその最中で、イエス様は十字架にかかって死なれたわけですね。私たちがすごく信じててね、イエス様、イエス様って本当に信頼していて、イエス様いつでもついてきますって、本当にイエス様に命をかけてきますっていうふうに言っている人だから、ああかわいいやつだなって、本当にお前のためだったら何でもしてやろうって言って十字架にかかったのかっていったら、全然そうじゃないですよね。私たちが全然知らなかった時に、イエス様なんかどうでもいいと思っていた時に、関係ないと思っていた時に、あるいはそんなことすら知らなかった時に、すでにイエス様は私たちのために十字架にかかってくださっていた、そういうことがここに書かれているわけですね。その時に、父よ彼らをお許しくださいというふうに祈っていたわけですね。 私たちはあの時妬んでいた律法学者たちを笑うことができるでしょうか。いや、とても笑えないと思いますね。ざまあ見ろって、とっても自分が悪いことをしてるなんて思ってもいない律法学者たち、でもひどいですよね。十字架にかけてるんですから。でもそれと何が大きく違うでしょうか。私たちは全然知らない時にイエス様は十字架にかかってくださっていた、これがイエス様の十字架の愛だということですね。なんでそんなにするんですか。それほどに主はあなたを愛しておられる、これが十字架の愛ですね。さあ今度は最後7節8節を一緒に読んでみたいと思います。7節8節を読んで最後のポイントを確認しましょう。よろしいですか。いきます。あ、ローマです。ローマに戻ります。ローマの5章の7節8節です。いきます。せーの。正しい人のために死ぬものはほとんどいません。良い人のために命を惜しまないものならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。はい、私たちがまだ罪人であった時に私たちのために死んでくださったのだというふうにここには書かれています。7節にちょっと面白い表現が出てきますね。正しいもののために死ぬものはほとんどいません。良い人のために命を惜しまないものならいるかもしれません。ちょっと分かりづらいですけれども、善人とかね、あるいは、他の訳とか聖書の元の言葉を見ると恩人というふうにも訳せますね。恩人のためだったら命を懸けてくれる人はいるかもしれません。まあ、なかなかねリアリティのある表現だと思いますね。絶対そうだったらするでしょうって、なかなかそれでもできない人間の弱さですけれども、でも善人だったり自分の恩人だったりしたら、まあひょっとしたら命を懸ける人があるかもしれない。あの人は私のためにこんなことしてくれたからなって、そういうふうに思う人あるかもしれないけれども、でも正しい人のために死のうという人はいないと言いますね。これも本当にそうだと思いますね。自分にね何かしてくれた人とか自分に益がある人のためだったら、まあ、多少なりともなんとか答えてあげたいというふうに思うけれども、ただ正しいというだけの人だったら、まあ、それはもう全然身代わりになろうというふうにはなかなか人は思えないですね。それはもう本当に現実的にそうだと思います。ところがですよ、イエス様はまさかの善人でも恩人でもない、もちろんそうですね、それどころか正しくもなんともない私たちのために命を捨ててくださったということですね。本当に一個もいいところがないのに、私たちの身代わりになってくださった。なんでですか？それはあなたを愛しているからです。ただただ愛しているからですよね。もうノーリーズンですよ。それ以外も全くないですね。ただ主はあなたを愛しているので命を懸けたということですね。私たちは、なかなか鈍感でこのことが深く受け止めることはできないという面があると思いますけれども、ぜひこの御言葉を思い巡らせていただきたいと思うんですね。イエス様は本当にあなたのことを愛してるんですよ。ただただそれだけの理由で何でもない私たちのために命を捨てられたんですよ。そういうことをぜひもう一度確認してほしいと思います。最後にこの愛されていることに私たちはどう応答しますかということもぜひ考えていただきたいと思います。一つにはそれを信じて受け取るということですね。イエス様、私はあなたの愛を受け取ります。あなたが私を愛してくださっていることを受け取ります。そのように素直に受け取っていきたいと思います。またもう一つは聖書の箇所を開きたいと思いますけれども、第一ヨハネの4章を開いてみましょう。第一ヨハネですね、後ろの方ですね、だいぶね。第一ヨハネの手紙の4章10節11節を見たいと思います。新約聖書の445ページ、新約聖書の445ページを開けたいと思います。新約445ページ、左のページの下の段、ヨハネの手紙第1の4章の10節11節をご一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。10、11、せーの。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、 神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。はい、こう書いてあります。主が私たちを愛されたように私たちも互いに愛し合うべきです。こういうふうに教えられていますね。ぜひこのことにも答えていきたいと思います。主が私たちを愛されたように私たちは愛するのだ。順番が大事だと思いますね。私たちのうちに特に愛があるわけじゃ全然ないですから、それはもう愛されないと愛せないということですよね。そのことをもう一度確認して、ああ私はどのように愛されているのか、そのことに応答するようにして愛していくものになりたいと思います。王と家来の例え話をイエス様がしていますね。ご存知かもしれません。ペトロが、神様、イエス様はどれぐらい許したらいいですか。イエス様はどれだけでも許しなさいと答えるわけですよね。そして例え話をします。あるところに王様がいました。ものすごい借金をしている部下がいました。ある日清算しろって言われたので部下が泣いて頼みました。無理ですけども何とか待ってくださいっていうわけですよね。そしたらなんと全部帳消しにしてくれたというわけですね。ところがその家来は外出て行って仲間の家来にちょびっとお金を貸していることを気づいて返せっていうわけですよね。で返せないって言って泣きついてくるとうるせえって言って牢屋に入れるって、ですごく怒られるって、そういう話が書いてありますね。私たちがイエス様から愛されている、ものすごく許されていて、ものすごく愛されていて、命かけるほどにされているっていうことがあると初めて私たちは、ああ私がされているようにっていうふうに考えることができるように変えられていきますね。ぜひそのことをもう一度考えたいと思います。互いに愛し合いなさい、これが私たちへのメッセージだと思いますけれども、本当に愛されているんだということをまず確認してそのように応答していきたいと思います。私たち教会が互いに愛し合う、これもちろん前提ですし、また私たちの隣人たち、家族や周りの人、あるいはもう少し広い範囲の人たちでも、まだ愛されているということを知らない人たちに愛を分かち合っていくということ、このこともぜひ覚えたいと思います。さあ、ではいつものようにごめんなさい、祈る時間を持って今日の御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで御言葉を思い巡らして祈っていきましょう。イエス様は強いあなたのためではなくて、どうしようもなく弱いところのある私たちのために死んでくださいました。そのことを深く心に留めましょう。またイエス様はイエス様を信じているあなたのために死なれたのではなくて、全く信じていなかったあなたのために死なれました。そのことをもう一度思い返しましょう。またイエス様は私たちが正しい存在だったからではなくて、また善人や、あるいは神様に何かした恩人だったから十字架にかかったのではなくて、ただ罪人であったけれども愛していたので死なれました。ぜひこのことを思い返していただきたいと思います。またそれにそれぞれでこのように応答していきます。そういうふうに答えていきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。 になります。愛する神様、皆を褒めたたえます。イエス様、あなたの十字架を心から感謝いたします。私たちは本当にあなたの前に誇れるものが何一つありません。しかしあなたがただ私たちを愛してくださっていますことを改めて覚えます。心から感謝いたします。私たちが弱かった時、また今も弱いんですけれども、その私たちの弱さを担って死んでくださいましたから感謝をいたします。また私たちが不信仰だった時に、そして今もあなたを信頼しきれない弱さがありますけれども、それでもそのために十字架にかかってくださったことを信じます。また私たちが罪人であった時に、まさしくその通りなのですけれども、あなたが十字架にかかって許してくださったことを信じます。主よ、心から感謝をいたします。それに応えることが到底できない私たちですけれども、どうぞ応答することができるようにしてください。せめてあなたを愛し、またせめて互いに愛することができますように、主よ、私たちを作り変え、あなたの愛のうちを歩ませてください。イエス様、どうぞこれから始まる1週間をあなたが共に歩んでください。私たちをあなたの霊で、聖霊で満たしてください。あなたの愛に歩むものとならせてください。お願いいたします。お一人お一人の祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。